ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの山口千景です。さてこの番組は極楽とんぼの山本さんが報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。今週は山本さんはテレワークでの登場になります。では呼んでみましょう。もしもし山本さん、
こんばんは。
こんばんは。
いやーまたまたこれになってしまいましたね。
だって望んだわけじゃないですよね。
望んだわけじゃないですよ。またこれになってしまいましたね。これ
なってしまいました。まあ、前回の収録はですね、FM 愛知の方に久しぶりに来れたねなんて話をしながら、
まあ、リモート約あれが3ヶ月ぶりだったですよね。
はい、そうです。
それっきりでまたリモートになってしまったと、はい、いうことでございますよね。
そうなんですよ。まあ、ちょっとリモートが楽でいいわねなんて冗談ながら言ってたところだったんですが、まあ、なんと今回は残念ながら、まあ、新型コロナの第2波なんて言われているという中で、テレワークのチョイスということになってしまいました。
そうなんですよね。
はい、
まあちゃんとね、こう感染予防をして行ってやるのにはいいんですけれど、まあね、東京から名古屋に来て歩いてる姿とかね、いろいろ見られることによってあまりよろしくないと思われる方々も多いかもしれないということで、まあ、またこの形に戻ったということでございますよね。
はい、そうなんです。でもあれなんですよ、名古屋というか、愛知県も結構数が増えてきていまして、
増えてます。
実は増えてるんですよ。で
どれぐらいですか今ざっと。
昨日何人ですかね、80人ぐらいなんですけど、
やっぱ80人くらいって簡単に言いますけど、
はい、
1ヶ月前の東京なんて80人もいなかったですもんね。
いやそっか、そうですね。
そうですよ。それ考えたらやっぱりね、PCR 検査とかそういうね、はい、反応検査をいろいろしてる人の、まあ、数が増えてるとはいえ、やっぱあんまりよろしくない数字には見えてきますもんね。
そうですね。でなおかつやっぱり東京の方が、ざっくり人がすごく多いわけじゃないですか。それと考えてもやっぱ愛知県もかなり増えているので、逆に山本さんのことも心配でっていうのもあってテレワークになったみたいです。
本当その通りですよ。愛知県の人口と東京都の人口って何倍ですか？
はい、これ何倍ですかね。ちゃんと調べますね。
3倍4倍
といるんじゃないですか、ね、
東京都の人口、東京と愛知県で調べてみてください。
東京都
ですよね。
はい、
都区内じゃないですね。
そうです、愛知県人口、あ出ますかね。東京都は、
はい、
1275万8千人。
1275万人ですよね。まあ、
はい、で愛知県は736万人、
でしょ、はい、736万人ですよ。
まあ、倍とは言わないまでもっていう感じですよね。
倍ですよね。
まあ、ざっくりそれぐらいですよね。
倍って考えても、って考えたらやっぱり200人弱ぐらいはってことですね。
いや、そういうことですね。
数的にはそんなに変わらないんですよ。
あー、そうですね。
でじゃあ愛知県の方と東京 都内の方でやっぱり比率的にどれだけ検査を受けてるかってなるとどうなんですかね。
東京の方が圧倒的に多いんじゃないですか
って思いますよね。
はい、イメージは。
どっかの、ね、ビルでなんかその一個のお店でかかったらそのビル全体がとか、
はい、
そういう形で結構密に検査を受けてるって考えたら、東京都民の方がやっぱ受けてんですかね
と思いますね。あと私自分の周りにこう、検査受けたっていう人ほとんどいないですもん。
でしょ、
はい、
うちらの周りやっぱりいますもん、受けましたとか、
へえ、
受け刺されたよみたいなのもいますし、
テレビ局とかの関係者の方で番組ごとみたいな話ですかね、
番組ごととかやっぱ局で、うんうん、でやっぱりね、局関係ってそこ出たらもう全てがダメになるじゃないですか、はい、
そうですね、
でまあプロダクションとかもそうですし、
はい、
だからやっぱりもう結構毎日ですからね、熱上がるの。
ああやっぱそうなんですね。
で舞台の時も、舞台の稽古もそうですし、本番もそうですし、
はい、
もう場所移るたんびにもピッピッピッピやらされてもうやらされてっていうか、まあ義務、
そうですね、
義務付けてやってるんですよね、はい、だから自分の体温こんなに分かるのって、あ、こんなに1日で変わるんだみたいな
それ思います、すごい。
これ結構高めな日が多いんですよ。
あ、そうなんですか。ちなみに何度ぐらい？
6度9分とか7度1分みたいな時もある。
あ、ちょっとドキドキするラインの、もともと体温が高い方なんですね。
だけどだと比べたら、まあ、6度4分ぐらいの日もありますし、
はい、
大体ちょっと高くて、まあそうですね、7度近くはあるんですけど。
でもそうするとなんか人に測られたりするとちょっとおってなりません、
うん、ああ隣に誰か測ってたり
とか。あ、そうそうそう、みんなちょっとなんか敏感というか、
いや全部ボードに書くんですよ。
ああ、そうなんですね。
何月何日、何月何日36度9分とか、
はい、
ずっと縦を見たら毎日のあれが分かったりするんで、体温が。だからね、それはね、やっぱり東京、まあ東京というか、まあそうですね、我々の周りは結構な感じですね。あとホリプロさんなんかにも聞いても、
はい、
やっぱり演者さんで出た方もいたりとか、スタッフさんで出たっていうことで、うん、会社自体がもう全く、来てはいけないになってる。
丸ごと全部
丸ごと、
へー、
まあ、現場のマネージャーは現場には行きますけど、
はい、
会社に来るなと。で吉本も、多分ね、社員さんはね、月水金だけ来るんかな、なんかそんな感じです。
あ、もう
火木土日は来るなと。
へ
ー、だからこの間もちょっと行った時に、
はい、
閑散としてましたよ会社は。
そうなんですか。
誰もいない。まあ守衛さん、警備員さんと、あとはそうですね、なんかスタッフさんがたまに歩くぐらいしかい
なかった。でも吉本さんぐらい大きな会社がそれぐらいこう力を入れてちゃんとやってるっていうのはすごいですね。なんか
いやー、今でもまあ そうでしょうけど、だから、
うん、
前回も名古屋に行ったじゃないですか。
はい、
その時のやっぱ品川駅のあの人の多さはやっぱり、あれこれもう何か解除完全にみたいな感じに見えてしまいますからね。だけどやっぱちょっとこう新幹線口へ入って新幹線の方に行くと、
はい、
あ、普段やっぱ少ないなとは思うんですけどね。
へー、
やっぱり場所場所によってっていうか、やっぱ移動はしないようにはしてるんですけど、
はい、
東京って国内っていうんですかね、
うん、
は結構行き来はしてますし、
はい、
街もじゃあめっちゃ静かかって言ったらそうでもないですからね。なんかこう車で通っても、
はい、
あれなんか増えてんなみたいなのはありますから。
へ
ー、まあね、なんか話によると8月になると重症患者が一気に増えるみたいな話もあるじゃないですか。
そうなんですか。
そうですよ。だから今かかってる方々で入院してる人たちもたくさんいる中で、
はい、
その中から重症化する人がちょっと増えるっていう風に言われてますよね、8月に入ったら。だからまあね、自粛する前の2週間後っていうから、ちょうど8月の頭ぐらいってからって言われてますよね。
なんか今の時点でのちょっとこの気の緩みっていうのは、結局軽症の人がほとんど8割ぐらいだから、なんとなく増えてはいるけど検査の数も増えててそんなに重症じゃなくてっていう、ちょっとライトな考えがどうしてもこの辺にあるんですけど、それが重症化が増えるってなるとちょっとグッときますね。
そうなんですよ。 だから ね、あの今日接触しても2週間後ってよく言うじゃないですか、はい、まあ、それはね、あの、まあ、いろいろ聞いてるだけでそうやって言われてるだけで本当にそうなのかちょっと分かんないにせよ、だからちょうどね、26日の日曜日にあの「ゲンセンジャー」という舞台が終わったんです、
はい、
でだから、26日の日曜日が2週間後だったんで、うん、そこでアナウンスが来ましたもん、あの「ゲンセンジャー」演者さん、あのお客様からも何の、コロナ感染がないというご安心くださいっていう、
あ素晴らしいですね、
2週間後にちゃんとねそういうアナウンスが、だからやっぱりねそれまではあ大丈夫だった大丈夫だったって言っても結局誰かからがかかったらあの時のあの舞台で濃厚接触者だっつって2週間前までのことまで言われるわけですから、
うわ
これはね手げきちいですよ。
そうですね、
まあ、宮崎弁で言う手げきちいなんですけど
本当何がどうすごくきちいってことですか。
そうですね、手げ手げ手げ
手げ
超っていうことですね。
なんかそう思うとあの濃厚接触者の人と確認できるアプリ、あのココアですか、
はい、
とかもう本当なんか
あれはそういう、
ね、なかなか落とさないダウンロードしないもののでもなんか気になるなって感じですね。
しましたダウンロード。
あ昨日初めてしてみました。
私はしてないです。
あそうなんですね、
はい、
全然普及してないから結局通知来ないんだろうなと思ったんですけど、どんな感じなのかなっていうのだけ見ようと思って昨日の夜、
どうでした、どんな感じなんですか。なんですか、地図が出るんですか。
いやなんか
周りに、そういう接触した人のあれが出るんですか。
なんか陽性者との接触を確認するっていうのを ボタンを押すとこうやって接触は確認されませんでしたっていう通知っていうか画面になるっていう、う
ん、それはねなかなか普及してないですから
ぐらいの感じですね。
まあ人口の6割がって言われてますよね最低、
はいはい、
その6割とは何ぞやってたら今スマホを持っている方々全員って言ってましたよね。
なかなかそれは
結局ねなんかこの間テレビでやってましたけど、
はい、
スマホを今日本国民の何割が持ってるか、我々の周りはほとんど持ってるじゃないですか、
はい、
とはいえ6割なんですって。
そうなんだ。
で何でしたっけ、インスタグラムとかでも3割にも満たないらしいんですよね、
うんうん、あ意外。
そうでしょ、
はい、
もっとやってるみたいな感じでしょ、みんな
感じします。
3割も満たないとかツイッターもそんな感じなんです。
へ
え。って考えたら、
はい、
スマホ持ってる人たちが全員このアプリに入って初めて機能するわけですよ。
最低そこのラインですもんね。
はい、だけどまだなんで入らないかって聞かれたら、
はい、
なんかこう個人情報が漏れるんじゃないかとか、
あ
皆さんそういうご心配をするから、はい、やっぱり入らないですよね。
ですよね。なんかざっくりそういうアプリがあるよ通知されるよぐらいで、うん、結局私もダウンロードしてみるまでどんなのか何も分かってなくて、
うん、
だから得体の知れないものっていう感じがやっぱどうしても拭えないですもんね。どうしてもね。
そうなんですよ、はい、もうね言われたからって右向き右になるかなんかやっぱりハテナですよね。やっぱなりづらいですもんね、うん、しっかりしてる。だからまあね韓国ではそれで防いでるみたいな話にもなってるわけでしょ。
はい、そうですよね。
なかなかでもやっぱりね難しいですよ。自粛してくれ自粛してくれって言ってるだけではやっぱりね、うん、各々の自粛は分かりますけど、
はい、
企業全部の自粛がじゃあはいそうですって各々が気をつけてればそれも自粛なんですよっていうことを促してるわけだから、
はい、
強制力がないもんね。
そうですね。
まあどうなんですかね
山本さんは生活はちょっと戻りかけてまた自粛してるっていう感じなんですか。は
い、いやそうですよ、まあ、結局ね自粛って、まあ、家にずっと自宅で何かっていうことでもないんですよ。まあ、普通に局にも行ってますし、
はい、
都内のな 場合でしたら行ってはいますけど、まあ、劇場がない
ぐら
いで、あとはもっぱらなんていうんですかね、YouTube ばっかりやってますね。
なんか更新の頻度が上がってくる感じですか？
更新の頻度っていうか一応やってるのが3チャンネルあるんで。
はいはい。あ、そっか、それで比べたら割とずっとやってる感じになるんですね。確かに。
そうなんですよ、3チャンネルあってなんか空いてるっていうか、あ、ここなんか行けそうだなって思った。で、今もうプロ野球が始まったんで、はい、そのだってカープが好きなんだもんみたいな、
はい、
チャンネルはカープの生配信というかね、このチャンネルで野球を見ながら観戦している風景を生配信するみたいなことまで入れると、
はい、
なんかそうですね、人と会う機会が多いですね。
そうなんですね。じゃああんまり寂しくはないですね。
あ、そうですね、やっぱり私人生の柱がカープというだけあって、
はい、
やっぱりプロ野球が始まることによってカープの成績がね、どんなに悪かろうか、うん、まあ下には中立さんがいるんで、
ま
あ、
まだちょっと
安心はしているんですけれど、まあやっぱりね、いいですよプロ野球は。もう本当熱くなってももう見ないわみたいなことになりますけれど、
はい、
結局次の日になればまた見るんですし、今日からまた連勝が始まるとかっていう見方になってしまいますから、
あ、
まあお互いね、やっぱりドラゴンズさんとカープさんは調子が今悪いわけですから、この7月の終わりを迎えて、
はい、
まあ、中立さんの場合はねもう慣れてらっしゃるじゃない
ですか。どうしてそういうことをおっしゃるんですか？慣れてるわけじゃないんですよ、一生懸命頑張ってるんですよ。
ね、いやいやいや、千景さんにね、ドラゴンズを背負っていただく必要は全くないですから。
じゃ別に背負ってるわけじゃないんですけど、うちの母親もずっとドラゴンズが好きなので、ただ父親が岐阜なのに、であと父親は巨人のファンなので、そこはちょっと
岐阜はね、
シェア率が変わるんですけど、
岐阜の長良川球場とかはね、巨人がよく来ますからね。
そうそうそう、
だから岐阜の方は巨人ファンが多いってよく聞きますよ。
はい、なのでこう家庭内のシェア率がこう完全にドラゴンズってわけではないので、チャンネルもどっちになるんだみたいな話があったりするわけですけれども、
あ、
はい、でもまあちっちゃい時から見てきたっていうことには変わりがないので、
うん、
どれかを応援するなら、
まあ、だから千景さんがドラゴンの消失は全くないんですよと、はい、
でもこけにされると気になります。
たまたまカープであってドラゴンズの地域ね、東海地域っていうんですか、はい、そこで、まあ、名古屋、まあ、愛知県でやられてるんで名古屋を背負ってしまう形にはなりますけど、本当はそんなに好きじゃない
ですよ。ちゃちゃちゃちゃ、別に熱狂的であるかどうかはさておき、普通に地元の球団として応援しているものをコケにするから、こうファイティングポーズになるわけでしょ。一応
コケにはしてない。今ね、たまたまこういう順位、まあ広島はもう本当ね、全くチームとしては機能はしてないことはないんですよね、
うん、
打撃陣はいいですから、
はい、
たまたまこう歯車が合ってない。だけど中日さんの場合は歯車が、まあ、これが合ってるっていうんですね、この順位。
どういう意味ですか？
まあ、なかなか難しいですよね。
じゃあ、あれですよ、こう今だけの部分っていうよりは、こう長期的に見てチームをこう作り上げてってるんだろうなっていうふうに思って
ます。長期すぎますよ。
なんてこと言うんですか。
やってることが長期すぎる。
いやでもそう見えますよね、長期。今
でも、ね、
勝つためっていうよりは、
中日もいい選手いっぱいいるんですよ、
うん、
そのピッチャーの梅津っていうのもいいですし、
はい、
まあ、もちろん今年ドライチャーって石川くんもすごいいいですし、うん、まあ、それぐらいかな。
あった2人です、もうちょっと。
あと、いや、キャッチャーのマルティネスもね、キューバのそれぐらいかな。なかなかいい選手はたくさんいます。
長期なんです、だから長期、
長期
なんですよ。
長期がね、次のオリンピックフランス大会を超えなければいいですけど、
そう、わかんないですよね、チームの皆さんのやつなので。
まあ、でも強い時期ありましたからね、落合さんがおられた時は。
それ昨日うちの母親に言われました、
うん、
ドラゴンズの試合見てた。
まあ、でも落合さんがね、落合さんが監督やられるとどうしてもメディアの 取材が禁止になるっていうね、いろんな情報が漏れないっていうね、
はい、
選手がなんで今日は出なかったんですかに対して、なんで言わないといけないんですかあなたたちにっていうことで、非常に評判があまりよろしくなかったみたいなことはよくね聞きますけど、はい、でもそれがチームを勝たすための戦術なんだからっつって、うん、落合さんはいつも一刀両断されてたみたいで、それはそれで僕は分かるんですよ。
そうなんですね。
それはやっぱり相手のねチームがあいつがどうだって、あの選手が投げてくるのかどうなんだみたいなことでね、次の3連戦のこうチーム事情を考えて戦略を練るわけですから、それが一つも出てこなかったらやっぱそれはお茶勝ちですよね。
まあその時はその時です。
いやその時はその時まあだから
今だってみんな頑張ってるんだから応援してるんですよ。
いやもうみんな頑張ってますよ。だけどこの間も言ったと思いますけどね、名古屋ドームで観客が入り出して入ってもいいって5000人まではっつって入った、はい、お客さんを見て、
うん、
普段より入ってんじゃないかと思います。
だからそれが一言余分なんですってば。
いやそれは僕はそう思ったんですけど、
はい、
ある CS 放送のプロ野球ニュースではある解説者の高木豊さんは3500人しか入ってなかったなって言ってましたけど。
本当ですか？ちょっとなんてこと言うんですか？
それは豊さんが言ったわけですから、これクスッと笑いました。
全くもうみんなそうやって。
違う違う、矢沢さんだったよ。豊さんじゃない、矢沢さん。
もう誰が言っても一緒ですよ。
本当に矢沢さんはでもドラゴンズの OB ですよ。
そう
ね、その矢沢さんがいやあれ見たけどなんか3500人ぐらいしか入ってなかったな。
適当なこと言
ってもそれは置いといてみたいなのを豊さんが突っ込んだのかな。これちょっと逆だったかどうか、でも面白いですね、あの掛け合いは。豊さんと矢沢さんの掛け合いって非常に面白いんで、皆さんもねプロ野球ニュース見てください。高木チャンネル、高木豊チャンネル面白いですから。
さてこの番組では来週の前のあなたからのメッセージお待ちしています、はい、なんかもうちょっとこうなんか熱狂的なドラゴンズのファンの人とかからメッセージ来てもいいと思うんですけどね。
いやそれはもう無理でしょう。
なんてこと、
熱狂的になる前に順位が順位ですから。
じゃあもういいです、
熱狂できない。ほらね、
山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMIH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
山本圭一の挑戦。
さあでは続いて山本さん、心の準備はよろしいですか？
はい。
続いてはリスナーからの無茶ぶり、まことしやかに伝わる都市伝説、身近な問題解決など山本圭一がさまざまなミッションに挑戦するコーナー、タイトルそのまま山本圭一の挑戦です。今日の挑戦は、効果音を当てろです。
効果音で当てれないものはないですよ。私
結構難しいですよ。
いや効果音博士って言われてますから。
いつからです、誰からその称号もらったんですか？
いや誰からももらってない。
もらってないですよね。自称、
自称じゃないです。
何ですか？
自称ですね。
どういうことですか？今からさまざまなシーンの効果音を聞いていただきます。その音を聞いて何の音なのか、何をしている音なのか、山本さんに当てていただきます。
あ、今日でもスカイプでねなんか雑音がザーッとしてるからもうこの段階でまあちょっとこっちが不利ですね。
いや大丈夫です。これは山本さんに考えていただいて、リスナーさんにも考えていただきます。ちなみに私山口は、答えを手元に はい、持っておりますので正解不正解のジャッジさせていただきます。
早押しじゃないからね。
そうです、じっくり考えてお答えください。
はいはい、はいはい、了解。
全部で5つ用意いたしましたので考えてみてください。
大丈夫ですか、5つぐらいで尺足ります？
結構難しい。
当たりますよ。
結構難しいです。いけますよ。
あ、はいはい、
効果音を当てろ第1問。
わかりました。
うーん、わかりましたか。
はい、
それでは山本さんどうぞ。
雪山新雪を、スキーで、滑っていく、滑降していく音。
全然違います。
そうでしょ。
私これ
引っ掛け問題でしょ。何かを食べてるとか
引っ掛けてないでしょ。
何かを食べてるみたいなのは引っ掛けでしょ。こんなまっすぐな問題出しなさんなよ。じゃあ
まっすぐだって第1問だからちょっと緩めにしてあります。まだこっから。
あ、はい、
はい、
もう一回お願いします。
じゃあもう一回お願いします。
わかりました。
はい、じゃあ山本さんどうぞ。
山口千景がキャベツを芯から食べている音。え、違います。
違います。
芯の部分から。
どうして私が芯を食べてた感じになったんですか。
そんな感じじゃないですか。
具体的でよろしいですけれども、
はい、
不正解です。
どこまで合ってます。
いい、全然合ってないです。
山口千景が、は違います。
これ私じゃないですよね。この食べ方は山本さんですよ。これ私答え見なくても分かりましたもん。
俺の音。
はい、絶対そう。あのディレクターが、いや誰のでもないですって言って私はもう絶対、
俺撮った記憶ないもん。
いや、これはもう山本さんが過去に食べたことがあるやつの音を流してるんだと私は思ってました。
じゃあもうだってもう、いやもう、じゃあ分かんない。きゅうりでしょ。人参。あ、人参は違うな。かっぱえびせん。カッパ。
カッパどうやって食べる。
カッパ巻き。カッパの川下り。パス。
パスってありなんですか。じゃあ
お、こんだけ答えてパスですよ。
正解はポテトチップスを食べる音でした。
なんだ、
素直にね、これはね。
それ
じゃあ続いていきますよ。効果音を当てろ第2問。
あー、わかった。
はい、どうぞ。
国道の真ん中のセンターのところに、だからセンターラインじゃなしに、なんていうんですか、国道のこの真ん中のところにある
中央分離帯のとこ、
中央分離帯にある、草を刈っている音。
ああ
、じゃあ分かった。国道の中央分離帯じゃなしに脇の方の草を刈っている。あ、じゃあ違う違う。じゃあ山道の、ちょうどこう崖みたいなところにある草を刈っている音。
でもかなり考え方はすごく素晴らしいですね。
じゃあこの脇道の上りじゃなくて下り側の、草を刈っている。あ、じゃあ、
じゃあじゃない、
有名ゴルフ場の芝を刈っている。じゃあ、荒れた河川敷の草を刈っている。パス。
どういう、答えは電気カミソリの音でした。
なんだよ、そんな普通の答えじゃ。なんなんだよ。
なんでですか、真面目に答えてくださいよ。
真面目にやってるよ全部。
本当ですか。
芝刈り一本よこっちは。
じゃあ続いて本領発揮していただきましょう。効果音を当てろ第3問。あーこれは通の人はわかるだろうけど難しいかな。
あの人生ゲームのルーレットめちゃめちゃ早く回してる。
すごい
正解でしょ。なんでだよ。
めっちゃすごい。
じゃあ、億万長者ゲームのあのボボを回している。
え、億万長者ゲームってあるの？
いや、あの人生ゲーム、億万長者ゲームってのがある。パス。
パスが早い。
やめてよ、あのリールとか釣りのリールとかいうのはやめてよ。
すごい。
なんでやルーレットの輪だな。
すごい、釣りのリールの音です。よくわかりましたね。
わかりません。
あれ、山本さん釣りお好きでしたか？こうリールで銃撃ってるやつ。
俺もう本当に釣りもうね、これをじゃあこの言葉を聞いてください。
はい。
1時間幸せになりたいなら、うん、お酒を飲みなさい、
うん、
3日幸せになりたいなら結婚しなさい、
うん、
1週間幸せになりたいなら豚を殺して食べなさい、一生幸せになりたいなら釣りを覚えなさいっていう中国の書物の言葉があるんです。
本当に？
はい。それぐらい釣りっていうのは奥深く一生ものだという言葉がある通り、私釣り好きなんですよ。
そうなんですか？
はい。答えはいつも海の中。
あら。
釣りの言葉です。海の中でしか答えは見えないという。この間ね、あのプロフェッショナルのビューでやってましたね。
さあでは続いていきましょう。効果音を当てろ、はい、第4問。
わかりました。
はい、どうぞ。
小さな舞台で効果音をするために、
うん、
波の音をするためにそば粉をこうカシャカシャザルの中にそば粉を入れてこう揺らしている音。
うわ
ー、違う。
でも舞台からでも答えにはたどり着けそうです。
どういうことですか？
舞台からでもいける気がします。
じゃあパス。
早くないですか？
あー、じゃあもう一回ちょっと聞かせてください。
はい。
あー違った。
何ですか？
もう全然違った。
どうぞ。
中華鍋で
はい、
野菜炒めなのかな、ものすごい大量のそば粉を焼いている。
てか、なんでそば粉なんですか？
シャッシャッシャッって音。チャーハン。ホイコーロー。エビチリだ。パス。
答えは、
はい、
ほうきで吐く音でした。
なんだ、全然じゃねえか。どこが近いんだよ。
だってほら、舞台だったら舞台のこの後にほうきでさっさっさって、
ほうきで吐くか、そんなカシャカシャカシャカシャ。今
だってほうきでそば粉、ほうき
じゃない。ほうきでどこを吐いてる音これ。
わかんないですけど、床かな、畳かなって言ってます。
どのほうきを？
あの
竹ぼうきじゃないでしょ。
ケバケバのやつ、普通の。
だったら畳だよあれ。今のは
すごい。山本さん本当耳がいいですね。
だから言われてる、高瀬だって
素晴らしい。ということは最後の1問ぐらい正解できるかもしれません。
全部当たってるようなもんだよ。
それでは参りましょう。効果音を当てろ第5問。
え、
あ、これ難しいだろうな。もう一回お願いします。
これこそもう絶対当たった。
はい、じゃあ真剣にどうぞ。
釣りのリールのこの上のところを緩めるんですよ。緩めて、うん、あのこう糸を引っ張っているので。じゃあ分かった。道糸が今のは4号ぐらいだったのは分かった。6号ぐらいのちょっと大きめのやつかな。をここ緩めてこうギーギーギーって引っ張る音。だからも大きい魚が釣れたから持ってかれないようにというか逆に泳がすためにここギーって釣れた時の音。ヒラマサが釣れた時のリールの音。ヒラマサじゃない、
釣り
かます、大きめのカマスかな。
釣りからちょっと離れていただいてもよろしいです。
ブリ。でもヒラマサが一番今のはもうちょっと小さめってこと。わかった。
何ですか。
大きめの大アジを釣った後にヒラメが飛びついて、そのヒラメが一気に引っ張る時があるんです。ヒラメってそれを丸まみして引っ張った時のリールが出ていこうと。あ、じゃあ、
はい、
マグロ漁に行ってマグロが釣れたにもかかわらず揚げている最中にそのマグロにシャークアタック、
どういうこと。
サメが来てさらにリールが持って帰れる音。パス。
ちょっと博士、真剣に答えてみてください。本当に分かりましたこれ。
あのね、なんかね、文房具用品だね。
あ、違う。でも同じような音するかも。修正テープみたいなやつってことですよね。
文房具品じゃない。
文房具ではな、大きく分類したら文房具ですか。あれ文房具ではないらしいです。
わからない。
答えは使い捨てカメラのフィルムを巻き上げる音でした。
時代。
だって別にいいじゃない
ですか。時代を考えなさい。時代を。
関係ないですよ時代は。
20年以上前でしょ。あんたもん今、まあ、今また流行ってるみたいなことになってますけれど。そう
流行ってますよ。
持ってます。流行ってますって言ってくる。持ってます。
流行ってますけど持ってません。
流行ってるんだったらせめてね、はい、私かあなた、もしくは愛知FM の中でも持っているっていう人がいますか今周りで。
流行りは追わないたちなんで。
全然
流行ってない。流行ってるんですよ。
あんなもんね、もう流行ってないんですよ。売ってないもん。コンビニ行っても。
コンビニ、昔コンビニに売ってましたね。そういえばね、
売ってましたよ。
懐かしい。
めっちゃ買ってたもん。
懐かしい。
何用って俺4つぐらい持ってた。
そうなんですか。
うん、
面白い。
これは焼き増しした時に変な写真が出てこないように何用
変な写真ね、いろいろね、出すまで分かんないですからね、あれね。
出すまで分かんない。だけどあれ、これいつのだっけってドキドキしながら出すんですよね。
ねえ。
しょうもないのが5枚しか写ってないみたいな感じです
ね。あります、それも。
しょうもなーみたいな。
それも楽しみですから。
あ、
はい。ということで、効果音を当てろはなんとか一つ正解ということで。結果は惨敗となってしまいました。
いいです。俺それもそんななんとか一問と言われるんだったら、
はい、
全問不正解にしてください。
どうしてですか。
全問不正解にしてください。
わかりました。
お願いします。
はい、じゃあ今回は失敗だったということで。
やったー。
この山本圭一の挑戦では芸能界一のチャレンジャー山本さんに
やった
ぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問依頼など何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています。
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん小動物と爬虫類動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル
ネイチャーズ
ワンラブグループ。
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会
議。 FM 愛知をお聞きの皆さん、改めましてこんばんは、山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽トンボの山本さんが幸福絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。なんですが今週は山本さんのご自宅とスカイプをつないでテレワークのスタイルでお届けしています。さあ山本さん引き続きお願いします。最近ではですね、自宅で仕事をする人って増えている影響で、自宅をより快適にするために自宅をまるで〇〇みたいにする人が増えているそうなんですよ。知ってましたか？
まるで〇〇みたい、
はい、例えば
まるでハワイみたい
あとか、はい、そうです、ネットカフェみたいとか、まあ、身近なところで、
ちょっと待ってください。
何ですか？
まるでネットカフェみたいってどういうどういう
みたいですよ、
ま、あ、そうか、俺ネットカフェに行ったことないから、まるでネットカフェが分かんない
よね。え、行ったことないんですか？
だってネットカフェ行く必要があるんですか？ネット見るだけでしょ。
え、漫画読む？
行ったことないです。
漫
画喫茶も行ったことないです。
漫
画喫茶もネットカフェももちろん猫カフェも行ったことないんですよ。
うさぎのカフェとかありますよ。
なんで猫カフェ行ったことない人間がウサギカフェ行くんや。
だって可愛いから人それぞれ。
なんで猫カフェ行ってない人間がウサギのカフェ行ってウサちゃんとか言うのよ。
なんでですか、可愛い。
なんか雑草しか食わないでしょ、なんかもう。
なんてこと言うんですか、雑草って。あのタンポポの葉っぱあげると喜びますよ。
だから中央分離帯に置いとけばウサギたちいっぱい買ってくれるってことですね。
好きみたいですけど、クローバーとか好きみたいです。まあまあまあまあ、あとはゲームセンターみたいにしたりとか、サイゼリアにそっくりにしたりとか。
サイゼリア行きゃええやん。なんでサイゼリアにそっくりにせんといけない。
ちょ、
まあ、なんか出てくるの料理が。
それちょっとないと思いますけど、あの自宅をそういう感じにして雰囲気を楽しむという。
ああ、幸いでございますか。ことですね。
山本さん全く興味惹かれてないですね。
いやそうですね、だからもうそのネットカフェみたいなっていうか、ネットカフェが分かんないですから、ネットカフェみたいに言われてもって言われてもそれが浮かばないです。
ああ、なんかその 本とかがいっぱいあるのよりは
あれじゃないですか、あのめっちゃ座りやすいさ、いいゲームやってるあのチェアがあるんでしょ。
あ、そうそう、そういう感じです。
あれを置いてたり、俺ねあれは欲しいんですけど、ただこの家にあれだけあっても困るんですよね、はい、あの全部ローにしてますから、
はい、
机も何も
あれだけあると、ね、
はい、
ちょっとかなりあの見た目的にドーンって感じになりますね。じゃあ
椅子かなりあれ座ったらドーンってなる
いいと思います。でもあの何ですか、オットマンとかもつけて足乗せとけるようにすれば。
何ですかそれ。
あのそう、こう椅子の先にもう一個足置く用のボックスみたいなやつ一緒につければ、うん、多分リラックスチェアでずるーっとこういけますよ。
なるほどね、
はい、
うん、まあしないかな。
山本さんにとってのその何、落ち着ける空間っていうのはじゃあ逆にどういう風なんですか。
家
じゃあもう家のままでいいやん。
車
ね。車でも車に移動すればいいですもんね。
ですね、まあ車、そうね、だから仕事終わって車に乗った瞬間とか、
あ、
うん、はい終わりっつって乗って、
はい、
ちょっと走らせたらこのリラックスモードになりま ですよね。まあそれも誰かを乗せるっていうか一人でですよね。
あ、そうなんですね。
だから仕事が終わって車に乗るとなんかあの終わったっていう、人より早く家に帰ったっていう感じになりますよね。
じゃあ愛知も車で来ればいいのに。
だからそうですね、だから逆に愛知まで車で行くと、
はい、
じゃあラジオ撮り終わった、
はい、
乗った瞬間にこっから4時間だって気持ちになる。
いいですね。
4時間か、新幹線で来ればよかったなって思う。
でもこうなんか乗り換えたりとかいろいろほら名駅まで行って、うん、名駅から東京、うん、品川まで行ってそこからまた乗り換えてとかしたらそんなに意外と変わんないかもしれないですよね、時間ね。
めちゃめちゃ変わりますよ。
そうかな。
だってね、品川から乗ると、
はい、
今は車両にあんまり人もいないし。
あ、そうですね。
ただね、この間なんかいろいろ人と喋ってたけど、
はい、
そのやっぱりね、新幹線の移動時間の1時間半とか、はい、まあじゃあ名古屋だったら1時間半、大阪だったらまあ2時間半とかあるじゃないですか、
はいはい、
その時間ってめちゃめちゃ集中できるんですよ。
あ、なんか原稿書いたりするとか言って、はい、
原稿書いたりとかセリフをちょっとこう読んで覚えようと思ったらめっちゃ集中できるんですよ。
へー。
ただ家でこうやってぼーっと座ってて原稿書いたろうと思っても1時間半どころじゃまとまんなかったですよ。まあいい、明日やろう、今日半分、今日30分分書いて明日30分って言っても結局やらなかった。
あ、
だけどあの新幹線の1時間半とかもうめっちゃ集中、なんだったらあの品川から向かって豊橋ですとかって言われたら、
うんうん、
やっべえもう豊橋だ、うわーあと8分だとかみたいな感じな
の。そんなあっという間なんですね。
そう、まだ、あ、熱海だとかっつったら熱海か、まあ、まだ1時間近くあるとかそうなるんです
よ。
意外とね集中できるんですよ。
それでもあのやっぱ芸能人の人って新幹線の移動にちょっと慣れてるからかもしれないですね。
あ、そうなのかもしれないですね。まあ、うん、いつまでもね、だからたまに乗るんだったらこう外のね、
そうそう、
景色が気にはなりますが、うわ富士山だってなるけど、
はい、
もう富士山知ってるしもう富士山知ってるし別にいいし。よくね富士山右側に富士山が見えますとかってアナウンスされることによって、
はい、
なんか急にあのスマホのシャッターのクシュクシュっていう音がちょっと聞こえたりするわけじゃないですか。
そうですよね。
私はもう別にいいし。
無反応なんですかそこ。
です。
そういうのをじゃあ場所が移って飛行機だったらやらないんですか。
飛行機も、
はい、
飛行機はね、飛行機の中はまた隣の人たちがちょっとすげえ近いから、
あーそっか、
画面を覗かれるんじゃないかなと思って、
はいはい、
はい、あのやらないんですよ。
まあ、いなければじゃあそれもできるけどっていうことですね。
であとそうですね、うん、ですわ
ですわ。
飛行機は音楽かラジオの登録聞いてたりしますね。
あ、登録聞いたりするんですね。
しますよ。
じゃあ山本さんは自宅を新幹線にしたいというお答えなわけですね。
自宅を新幹線にしたら、したらまあ集中できます
よ。だから、そういうことですよね。
あの新幹線のシートが欲しいってことですか。
そういうことですよね、
はい、
微妙にあの角度が下がるやつ、
うん、ででもたまに販売するあのあれが来るでも今あれないんですよね。
全くないんですか。なんかあの、ね、東海道新幹線の客室乗務員の方で ね、コロナが出たからっていう、
は
い、
ええ、新幹線もないですよ、飛行機も全部ないですからね。も
うドリンクのサービスもないんですか。
ないです、ないです、ないです今ない、はい、だからスタバで買って入られたんですよ。
あ、そうなんですね。
えい、
そっか。じゃあ、まあ、お家で新幹線セットでも作って楽しんでください。
あれだ
絶対やる気ださてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントいたします。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議ワンニャ
ー。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、あっという間にお別れのお時間です。山本さん、今週はいかがでしたか？
そうですね、またリモートに戻ったっていうので、だからタニアンが一番喜んでるのかなとも思ってますね。お弁当買わなくてよかったとか、そういう、
ちなみに私今日集合時間に来ても私一人で誰もいませんでしたよ。
それ集合時間じゃないじゃないですか
違うんですよ、来たんですけど、私山本さんがリモートだって今日知らなくて。知らなかったんですよ。
あら、
でちょっと早めに来て待ってて、あの11時半になったけど誰もいないしと思って、今日って収録で会ってますよねって LINE したら、トコトコトコって来てくださって、
なるほど、
あっちにいましたってとか言いつつ、一通メッセージご紹介していいですか？
どうぞ。
江南市の金ちゃんからのメッセージです。こんばんは、1年ぶりですといただきました。なんと山本さん、山口千景様、お誕生日おめでとうございます。1年が素敵な1年になりますようにといただきました。そう、誕生日です。私
いつでした？
23日。
あ、俺も23日。
違いますよね、2月じゃないですか。山本さんは
2月ですよ。
7月23日でした。
だってリモートじゃん。
あったら絶対プレゼントもらおうと思ったのにな。
いやいや、だから今日用意してたんです本当は。絶対名古屋行くから、名古屋行く予定で本当に
鼻ほじりながら言うのやめてもらっていいですか？
ヘルメットを用意してたんです。ヘルメット、
何のヘルメットですか？
カープの。
カープのヘルメットはいらないです。
意外ですね。
さあということで、
打撃用のヘルメットです
か？本当に。さあでは山本さん、ここで今週のノベルティグッズ当選者の発表です。今週の当選者は
常滑市のなめ猫さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカー届くの待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。では山本さん、おしまいに一言。
23日お誕生日だった千景さん、
はい、
おめでとうございます。
プレゼント、
プレゼントはリモートのためお渡しすることができませんでしたが、また来年。
来年？
当たり前でしょうが。
なんでですか？
いや、リモートだから。
送っていただいて構いませんよ。
いや、手渡しをしたいと思います。だるまを。
だるまを、何か願掛け的な。
うちに1個ある、
はい、
飾ってあるだるまをお渡しいたします。
人からもらったやつですよね。
そうです、片目が黒くしてありますんで、
はい、
ドラゴンズが優勝したらもう片目を黒くしてください。
絶対書けないじゃないですか。
言いましたね、やっぱりおめでとうございます。
じゃあ
39歳。
6です、まだ。
あ
まだ6。
多く言うと必ずちゃんと否定するんですよね。
まだ6、ちゃちゃ、多くても少なくても突っ込みます、ちゃんと。36。はい、
36ですか？
そうですよ、ネズミ年。
36って言ったら、
はい、
カープにいた 吉田圭っていう選手がいるんですけど、はい、もう今現役を引退した、
はい、
それと同じ年です。
それ前言ってた気がする。
吉田圭ですよ。でその吉田圭が、
はい、
この8月の13日に東京は人形町で、
はい、
鉄板サブロックというお好み焼き屋さんを出すんで
本当ですか、
皆さん本当に36だからっつって、
わ面白い。
鉄板サブロックというお店を出しますんで皆さんどうぞよろしくお願いします。
応援しましょう、はい、ということで今週ありがとうございました。
さようなら。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。